外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から、自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜1時からとなります。翌週の第4月曜日の同時刻にも再放送しています。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。お時間のあるときにぜひお聞きください。さて、6月も半ばが過ぎまして、梅雨の季節がやってきました。梅雨の時期より前に夏のような暑さもありました。今年の夏はね、どのようになっていくのでしょうか。さて、今日は草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんに来ていただきました。安杉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は史跡の草津地区本陣がですね、6月1日から休館、工事のために休館しております。
はい、
以前にも本陣の話は幾度かさせていただいてますが、せっかくこう休館の時にも、皆さん方にこう本陣のことを知っていただけたらなというようなことで、
はい、
本陣のお話を少し、紹介させていただけたらなと思っております。
はい、先日この FM 草津の、モーニングロケッツ FM785 木曜日の高橋さんの番組のところで、草津こぼれ話という、ね、コーナーがあるんですけれども、その中でも本陣についてお話をされていましたけれども、本陣の、本来の意味などについてね、もともとは、大名の宿ではなかったというようなことでしたけれども、そのあたりは、知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、どうなんでしょうか。はい、
そうですね、皆さん方本陣というとイメージは、どうですかね。草津の方ですと、おそらくその大名が泊まった宿とかというふうなことでご承知かと思うんですが、はい、なかなかこうお城のように共通のイメージがね、湧きにくいかなと思うんですけども、
はい、
今の歴史の実典なんかを聞きますと、
はい、
本陣って引くと江戸時代その街道の宿駅宿場町において参勤交代の大名なんかが泊まる、休泊する大きな旅館というふうな意味があるんですけれども、
はい、
書いてあって、まさしく、この草津の本陣はそれなんですけどね、もともとはまたちょっと意味が違いまして、天皇が朝勤行幸という、上皇のところなんかに輿に乗っていくときに、この行列の中心である天皇が乗る輿法蓮をその取り囲む一陣を本陣というふうに言ったというふうに言われてるんですね。ですから天皇がこう移動される時にその輿をこう取り巻く一行を本陣と言ったというふうなこと、
はい、
それがその後になってきますと、皆さん方戦国時代とかですね、武家の時代になってきますと、その軍隊兵隊がいるその中核総大将のいるところを本陣、はい、本営と言ったりですね、というふうなこと、それがその大将がいるところを常時というか、その戦の間そこに野宿したりするわけですから、
はい、
その総大将のいるところが宿陣という、その戦の陣の 中心であるというふうな言われからですね、こう後にその道中旅をしていく中で、こう泊まるところというふうなことを指すようになったというふうに言われてて、まあそのもともとはそういうその戦の陣ですから、戦のある時だけのものだったんですよね、
はい。
まあ、それが、まあ、南北朝時代1363年に足利義昭がですね、その上洛する途中に、その泊まっていったその旅宿の部分を本陣というふうになったというふうに言われて、まあ、それが今草津にあるようなその本陣の大名が泊まったり休んだりするそういうものの始まりだったのではないかなというふうに言われております。で、江戸時代になるとそれがまあ常設的に本陣として設けられるようになって、
はい、
特に1634年の皆さん方ご承知のように江戸と国元を大名が行き来する参勤交代という制度が整ってまいりますと、やっぱり街道を通行する大名なんかが増えてきますよね。そうなるとこの宿場ごとにそういう本陣が設けられるようになってきます、うん。ところが、まあ、実際にその本陣を設けたというふうに言われてるんですけれども、まあ、当時江戸幕府徳川幕府においきましてもその本陣というのはお城のように、誰のお城だとかいうふうに明確に、こう把握されていなかったようでして、
はい、
だいぶ時代は下ってくるんですけども1800年代、1824年の文政7年に、その五街道を所管する道中奉行からですね、
うん、
まあ、その江戸時代の、まあ、草津なんかもそうですけども本陣に対して問い合わせをしたそういう記録があるんですけども、うん、本陣とはどういうものなのかというふうに、
はい、
その本陣に聞いてるんですよね。で、まあ、それが全ての宿場にから上がってきたものが残ってるわけではないんですが、うん、神奈川県の保土ヶ谷宿とかそれから大磯宿にからこう出された記録を見ますとね、
はい、
本陣というのは古くから本陣と言っていたわけではないんですよと、
うん、
でその宿場とか町で、こう住居が広くてですね、
はい、
間数がある部屋数がいっぱいある、
うん、
そういう建物、
はい、
そういうのを所有する、まあ、有力者ですね、
うん、
でさらに、抱え屋敷とか田畑とかなんかもたくさん持ってで奉公人もたくさん抱えてる、
はい、
そういう、まあ、町の有力者のところがこう大名が通ったりするときに、
うん、
泊まったり休んだりするのを受け入れてたというふうな感じなんですね、はい、
うん、
で、まあ、その参勤交代が始まったことによってこう利用がこう増えてきたことで、まあ、ある程度こう定期的にその有力者の家で泊まることが、まあ、恒常化してくるわけですね、
はい、
普通になってくる、
うん、
その頃に、まあ、大名宿宿というふうに、
はい、
呼んで、まあ、常宿となってたようですけれども、まあ、この頃にはそのお茶壺であったり、
はい、
それから、まあ、その他公家とかそれからまあ幕府の役人の移動なんかにもこう使われてたわけですね。でこれが、まあ、その由緒だというふうに提出してます。でただその大名宿宿というのはいかがわしいから、
うん、
幕府が、
うん、
以後、まあ、寛永年中頃その参勤交代の頃からですね、
はい、
本陣というふうに呼んだらどうやというふうにこう言い渡したようですね、うん、で、まあ、この段階でまあ本陣という名前がでその宿場で、道中移動する人たちの窮迫に供する宿をそういうふうに呼んだというふうに言われてるんですけども、
うん、
この家を本陣とするとかそういうふうに、まあ、はい、特に幕府から指定したわけではなくって、うん、あくまでその民間で 先ほど言いましたようにその土地の有力者の家が、うん、はい、まあ、自分とこが本陣だというふうに言ってるものを、まあ、本陣というふうに、うん、命じたというふうなことですね、うん、ですから、まあ、いわばもう慣例的に本陣となってたところ、本陣というか大名氏が泊まったりしてたところを、
はい、
まあ、本陣としたというふうなことで、うん、まあ、その始まりが室町時代、南北朝時代のその頃からということで、もともとは、まあ、いわゆる軍隊の戦の陣というふうな意味合いの方が強かったようですね、うんうん、それが、まあ、宿場ができることによって恒常的にか常に本陣が設けられるようになったというふうなことですね、
はい、
うん、
あの田中さんのある今草津宿本陣は、うん、やっぱりそういうお家も広くて、ね、うんうん、田畑も、まあ、この周りにあって、うんうん、まあ、土地たくさん持っておられたっていうことで、
そうですね、まあ、あの今の残ってる本陣 の、はい、の田中家の由緒も、諸説ありまして、うん、まあ、戦国というかその江戸時代より前に草津へ移り住んできて、うん、まあ、その頃から、まあ、土地広い屋敷地を持ってというふうなことで、うん、というふうな、まあ、説もありますし、うん、別の記録を見てますと、出雲の雲州松江藩が、
はい、
こう松江天保になってきた時に、うん、まあ、移動になった時に一緒についてきて、はい、ここで本陣をするようになったとか、そういうふうな説もいろいろあるんですけども、うん、まあ、おそらく他の本陣と同じように、まあ、本陣参勤交代の頃までには、
はい、
やはり非常に大きな家屋敷があってというふうなことで本陣を務めた勤め始めたんだろうと思いますね、
うん、
うん、ですからそのあくまで民間の田中家が経営する宿で、
はい、うんうん、はい、
決してその幕府からお宅は本陣やから何かあれば全部面倒見ますよとかいうことではなくって、うん、
はい、
自分のところで経営しなさいというふうな形の本陣が、まあ、各宿場に設けられたということですね、
うん、はい、じゃあ全部準備はもう田中さんがされて、ね、もう受け入れてもう断ることなく、ね、
そうですね、
うん、
で何かあればその修理もしていかんならんですし、はい、それから、まあ、火災があったりしたら建て替えもしていかんならんし、うん、だからなかなか大変だったと思いますね、
うん、そうですね、うんうん、
また後で触れれたらなと思うんですが、はい、あくまでだからこういう民間のものですから、
うん、
明治になってその本陣というものの制度がなくなってくると非常に、まあ、苦労されてですね、うん、まあ、結局本陣で勤めてるとある程度大名家からこう収入もあるわけですけれども、はい、それが全く途切れてしまうと、うん、なかなか維持していくのが大変だというので大半のよその本陣は明治以降潰れてしまうわけですけれども、うん、まあ、ここ の田中家の本陣は非常に田中さんとこのご努力で今まで守ってこられて続いてきているというのは非常に稀有な例やと思います ね、
う
ね、
うん、ありがとうございます、はい、ではここで一息ついていただきたいと思います。音楽の方で休憩したいと思います。意外と知らない草津の歴史。今月は草津市歴史文化活用調整員安杉淳さんに街道と本陣についてお話をしていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて今日は江戸時代の宿場に設けられた本陣についてお話を伺っておりますけれども、江戸時代の宿場における本陣、まあ、草津にもね江戸時代2軒の本陣があったということなんですけども、東海道や中山道の各宿場にも本陣は設けられていたんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、先ほど申しましたように参勤交代の制度ができてくると、はい、まあ、江戸と国元とこう大名が行き来するわけですから、はい、それぞれまあ宿場に、まあ、その大名によって工程も違いますし、各宿場に 最低一軒はその本陣というのが設けられました、うん、で、東海道筋で言いますと、天保年間1840年頃のその資料によりますと、はい、東海道に京都江戸間53宿場がありまして、うん、本陣の数が111軒ですから、はい、だいたい各宿に平均して平均すると2件ちょっとぐらいですよね、うんはいうん、ところがあの箱根なんかは6件、
はい、おたくさんあるんですね、
う
ん
う
ん、
これはねやっぱりその峠を越えるとか、うん、というふうなことでどうしてもその山を越えるその旅の行程上ここで休まなければならないとかというふうな理由によって、うんまあ、どうしても増えてくるんですけども、うんあの一方中仙道はちょっと少なくって67の宿場に対して73軒、はいうん、ですから、各宿に1軒と、まあ、多いところで2軒とかという感じですね、はいうん、そういう感じで、ありました、うん、で、まあ、その本陣の、まあ、大きさなんですけれども、東海道筋で、まあ、この同じくその天保年間の資料によりますと、うん一番大きいのが、まあ、あのこれ多分縦壺やと思うんですけれども、はいで見ますと愛知県の鳴海という宿場ですね、うん、で、西御本陣で676坪ありました、はい、でその次に大きかったのが草津の本陣で田中七代も本陣で459坪、うんまあ、670と450だいぶ開きがありますけれども、はいその後が大津の大塚本陣で394坪というような感じですね、うん、そう思うと、草津の本陣は、はい、東海道筋では2番目に大きかったというふうなことになります、う
んはい、
で、よくこう本陣へ来られた方にあの本陣の学芸員さんなんかが説明されてると思うんですけども、はいあのまあ、今も現存する中では最大級の本陣だというふうに思いますと、うん、あの江戸時代に、一番大きかった鳴海の本陣が今現存しませんので、はい、そうなると、うんまあ、草津の本陣は完全な形で残ってますから、うんまあ、最大規模の最大級の規模だというふうに言ってもいいんじゃないかなと思いますね、うん、一方中仙道の方はね割と小さくって、
はい、
一番大きな本陣があの長野県の塩尻の本陣なんですけれども、うん、それでも一番大きいといっても367坪ぐらいですから、はいうん、そんなに大きくはないですね、うん
はい
うん、で、近江のその東海道に目を向けてみますと、
はい
本陣が土山で、1軒、
うん、
水口で1軒、
はい、
で石部が2軒、
うん、
で草津が2軒、
はい、
大津が2軒、
うん、
あったわけですね、
はい、
で、まあ、この先ほど言いましたように坪数大きさで言うとやっぱり、田中七左衛門本陣現存する本陣が、うん、やっぱり群を抜いて459ですね、
はい、
その次先ほど出てきました大津の大塚本陣で395、はい、その次になりますともう300坪とかもう200坪台ですからそんなに大きくないですね。まあ、こういうような本陣が、こう東海道筋にはあったんですけれども、
はい
まあ、建物のその本陣の特徴としましては、うん、この草津の本陣にを見てみましてもお分かりいただけるように、はいまあ、一つはあの表門があるわけですよね、うん、それからあの玄関を入ってずっと畳廊下がつながってて、
はい、
一番奥に上段の間がこうしつらえられております、うん、それと、まあ、それ以外には先ほどその要は本陣と呼ぶようになった経緯で、
うん、
あの取り調べでっていうか問い合わせで出てきたように、
はい、
広大な敷地をこう持ってるとか、うん、それから、まあ、建物に加えて宿場内での有力者であるということ、
はい
うん、これはあの現在の田中本陣さんあの草津塾の宿役人なんかをこう代々勤めてたりしますので、はい
うん
まあ、有力者であったことは間違いないと思いますし、うん、 それからまあこの建物のしつらえについてはですね、上段の間がしつらえられるという先ほど言いましたけれども、これ外国人がね、
はい、
ここで泊まった時に、うん、その様子を書いてるんですけれども、
はい、
アーネスト・佐藤というイギリスの講師パークスの通訳なんですけれども、はい、それが一外交官の見た日本というその岩波向こうにあるんですかね、
はい、
その中に、草津での本陣で泊まったという記事が出てくるんですよね、
はい、
見てみますとね、ちょっと若干紹介しますと、
はい、
ごく上等な木目のある材木、目障りならぬ落ち着いた色合いの壁、これ多分紅色に塗ったベンガラ格子のああいう壁かなと思います、はい、から金箔仕上げの風雅な模様のある紙を貼って、それに黒光りのする、漆塗りの木枠をつけた引き戸、ふすまのことですよね、
はい、は
それから擦り込み模様の綿布で縁取った青々として堅牢な厚畳といった具合の上等な建物であったというふうに感想を書いてるんですね、
うん、
だから上段の間に二畳の置き畳がありますよね、
はい、
多分その畳のことも言ってるんだろうと思うんですけども、うん、まあおそらく一般の大名なんかの日記見てみましても、こういうその建物のしつらえなんかを書いてる記録はほとんどないんですけども、外国人というのはやっぱり見るもの見るこう触れるものが全て目新しいので、うん、
はい、
こういう風などういうんですか、記録として綴っていくわけ
です。そうですね、見たものをね、
そうですね、うんうん、まあ、こういう風なのが、まあ、本陣の特徴であり、
はい、
まあ、東海道筋とか、
うん、
それから、まあ、長瀬道筋にもそれぞれ本陣があってというような形ですね。で、草津に2軒ありました本陣のうちの1軒は明治になって、
はい、
今の草津小学校の前身である知新学校という学校の、はい、まあ仮校舎として一時期、使われて、その後それに校舎建て替えて、
はい、
でその後、まあ、今の草津小学校の場所へ移っていくわけですけれども、まあ、そういうようなことで、こういろんな形で、まあ、よその本陣なんかもそうですけども、うん、敷地が広いんでね、
はい、
町の中で割とだからそういう公共の施設なんかに転用されたりをしてますけれども、
うん、
まあ、もう一軒現存する本陣というのは非常に、まあ、こういう形で残ってくるのは珍しいんじゃないかなというふうに思います、うん、
はい、はい、ありがとうございます。それではここで、曲を聴いていただいてブレイクといたしましょう。意外と知らない草津の歴史、今月は街道と本陣についてお話をしていただいております。草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて本陣の、まあ、利用についてなんですが、
はい、
本陣を利用している人たちというのは、うん、はい、どういった人たちなんでしょうか。また利用するには何か、ね、こう手続きなどが必要になるんでしょうか。
はいはいはい、そうですね、まあ、利用する人っていうのは、はい、まあ、いわゆる限られた人だから、一般の人は江戸時代泊まれなかったんですね、はい、だから一般の旅人がお伊勢参りにこう西国巡礼で、こう旅をしている、
うん、
じゃあ途中で本陣に泊まるというのは、まあ、今はロイヤルホテルでもいろんな高級旅館でもお金が、を出せば誰でも泊まれるわけですけども、はい、うん、まあ、そういうわけにはいかずに、
はい、
本陣の場合は例えば先ほどから申してますように参勤交代の大名家、
うん、
大名であったり、それから、まあ、公家、京都のお公家さんですね、それから宮門跡という門跡寺院のお坊さんであったり、
はい、
それからあと、まあ、幕府の役人ですね、例えば江戸で、旗本がいて、例えば大名がもそうですけれども、長崎奉行であったり、京都の御番、 役とかそういうふうなものに赴任するときに泊まったりですね、そういうふうな形での利用になります。だからごく限られた人たちが泊まる、はい、また大名家の場合はそのどの本陣にもでも泊まれるということじゃなくって、例えば草津宿ですと2軒本陣がありましたけども、出雲の松江藩の場合は、田中七左衛門本陣と契約関係にあるから草津で泊まるときは田中七左衛門ですよ、うん、讃岐の高松藩も、はい、七左衛門本陣です、うん、一方別の藩は田中久蔵九蔵さんの方ですよというふうに、ここにこう契約関係にあるということですね、はい、でただまあ途中の工程で、まあ、歩いていくわけですから、
はい、
自然の条件によって、うん、工程が遅れたり、
はい、
川止めがあってずれたりすると、うん、どうしても重なったりする、
うん、
まあ、原則は同じ宿に泊まるということはないようには多分勤めてたと思うんですが、うん、そういう場合に、まあ、別々の本陣に泊まったりというような形ですね、
うん、
まあ、それが、まあ、利用者です、
はい、
そして、まあ、どういうふうに、まあ、利用するかというと、
うん、
まあ、大体1年から半年ぐらい前に、
はい、
泊まりますよという予約を入れるわけですね、
はい、うん、
で、それは例えば書状手紙であったり、
はい、
まあ、事前に、家来家臣が、
うん、
予約を入れに来たりというようなことですね、はい、で、それで予約が入ると本陣の側は受け書確かに受けたまりましたというふうに、うん、こういわゆる予約確認表みたいなものを
一筆書いて
渡すわけですね、
はい、
で、まあ、その後しばらく何もないんですけれども、うん、まあ、1週間とか10日ぐらい前通行の、
はい、
になりますと、うん、宿割役人というその役人さんが、まあ、いわゆる参勤交代の大名のその本体よりもちょっと前にやってくるわけですね、はい、うん、
これからまあ来ますよみたいな感じですかね。
で、そして、その本陣で、
うん、
泊まるのは誰と誰と誰で、
はい、
何名本陣に入ります、
うん、
で家臣が200名いるので、
うん、
草津宿ではどれだけの旅籠や、まあ、下宿というんですけども、
はい、
それを準備しなければならないのでというような、うん、そういう、まあ、いわゆる宿割りをするわけですね、うん、はい、でそして、まあ、いわゆる泊まり賃の交渉もしていく、
うん、はい、
大名の場合は決まったものがないんですけれども、うん、いわゆる家臣たちは、
はい、
1人200文とか300文とかというふうに、はい、まあ、決めて交渉していくわけですけれども、うん、でそれとともに、じゃあここの草津宿本陣へ来た時には、
はい、
本陣から何を献上してもらうかというようなことも決めて、で代わりに献上の代わりにじゃあ本陣に対して、下されもの菓子を何をこう下すか、
うん、
そういう細かい打ち合わせがだいたい1週間から10日ぐらい前に行われます、
はい、
そして、関札という板の札に、
うん、
松平出羽の神、
うん、
泊まりとかいうふうに書かれたものを持ってくるわけですね、
うん、
でこれで、まあ、今でいう旅館に泊まる何々様ご一行というような、あれと同じで誰が泊まってるか分かる
玄関にこうね、
そうです、
貼り付けてあるようなものを、
はい、でそれを、まあ、持ってくる
わけ
ですね、
はい、
だからそういうものがこう事前に準備される、う
ん、はい、
そして休泊もしくは、まあ、まあ休泊休み休んだお昼の休憩であったり夜の泊まりであると、
はい、
まあ、当日は、
うん、
その本陣の当主が紙下を着てですね、宿の入り口あたりまで出迎えに行くわけですね。で、本陣へ入られまして、
うん、
その殿様が上段の前に座られますと、こうお目見えにご挨拶に行く、うん、
はい、
その時に、例えば参謀に木のあのヘギみたいなものに、
はい、
献上品を乗せて持っていくわけですね、
うん、
で、ようこそお越しくださいましたというようにして、はい、ご挨拶に行く、
うん、
でその前には当然本陣に泊まられるので、その、うん、冒頭に言いましたようにいわゆるその参勤交代というのは、移動する軍隊の、まあ、陣営というふうな発祥 というか、まあ、期限がありますので、うん、その本陣の前にいわゆる陣幕、
はい、
幔幕を張ってですね、うん、その止まらはる大名の門の入った幕を準備して、うん、それを張って待つわけですね、はい、で、まあ、止まられたら朝食夕食朝食というふうになるわけですけども、うん、はい、まあ、本陣そのものは、うん、先ほどから申してますように民営であって、
はい、
原則としてはその本陣がどうのこうのするんじゃなくて建物を貸すというところから始まってるんですね。ですから全て料理も布団も何から何まで、
はい、
まあ、泊まる側が段取りをするというような形、うん、ところがまあ江戸時代中頃になってきますとだんだん移動するのに荷物も減らさなあかんとか、
そうですね、
うん、そういうふうなことで本陣の方で準備をするというふうなことに変わってくるわけですね。ただ、まあ、いくらその泊まる側で準備をすると段取りをするといってもほとんどの手配は本陣の主人が差配をして、
はい、
こうやっていくというふうな形ですね。
うん、
で、まあ、先ほど言いましたように本陣 の江戸時代の中頃になりますと本陣の側で大概こう準備をしていくわけですけれども、まあ、今と同じようにホテルの部屋へ入りますと、うん、タバコ盆があったり、
はい、
それからタオル掛けがあったりというふうなものが、まあ、もう大体本陣でも準備をされてるわけですから、
うん、
はい、まあ、ほとんど、まあ、持ってくるものというのはそんなにいなかったよほど、うん、その大名お殿様が愛用してるものであればまた別なんでしょうけども、うん、
はい、
そういうような形ですね。
うん、
で、まあ、もう一つはその本陣でたくさんの人が、入るわけ、本陣に入って、まあ、泊まるというか、まあ、警護をしたりするわけですけども、
はい、
まあ、そうするとその本陣もその調度品というかお茶碗とかね、
はい、
そういうものがたくさんいりますよね。
いりますね、
うん、だからそういうものも、こう本陣で準備しておかなければならない、はい、というふうなこともあったんですけども、
うん、
まあ、実際はどうもその貸し道具屋さんみたいなものがあったみたいで、
はい、もう購入すると大変なので、
まあ、そういうふうなものが貸し道具屋さんから調達されたり、
うん、
それからもっと言うと前の泊まらはった宿場からそれが順番ぐりに回ってきたりするというようなことが、
はい、
書かれている資料がありますね。なんか皿のものを買って使うとその鍋なんかでも金気があって、
あ、はい、
新しい釜は使いかにも使いにくいとかいうふうなこともあって、
う、はい、
うん、そういうふうなことも書かれてます。
うん、
で、まあ、草津の本陣は行かれた方は見られたことがあるかも分かりませんが、石油だという先ほど誰が泊まってるかとか休んでるかとか、
はい、
あれに休みと泊まりと宿と書いてある、
うん、はい、
あったと思うんですけども、まあ、これもなんかその草津の場合は宿と書いてあるものは宿泊する本陣がまあ、建物を提供するだけであって、
うん、
大半はもう泊まる側でこう、
はい、
采配をする、
うん、
で泊と書いてあるのは、まあ、本陣側で賄いをするとか、うん、というふうなことが、
うん、
まあ、こう代々言い伝えられてます、
はい、
うん、まあ、それも、諸説あるみたいですので、うん、一概にこうやというようなことは言えませんし、それから宿札席札も、
うん、はい、
大きさによってその大名の格が違うんやというふうに言われてたようですけども、どうも、
うん、
大きさにはまちまちですし、一概にそれもそういうふうには言われませんですね。大名によってはその荷物を減らすと言いながらも、風呂桶なんかも持ってきたりですね、する大名もいるみたいですから、
やっぱり大名様のこだわりがあったのかもしれませんね。
また後でちょっとお話できたらなと思いますけれども、
はい、
そういうなエピソードもいろいろあるようですね。う
ん、はい、わかりました。それではここで音楽を聴いていただいてブレイクといたします。意外と知らない草津の歴史、今月は街道と本陣ということで、 草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんにお話をしていただいております。では最後の段落となりましたけども、はい、まあ、本陣のさまざまな利用があるわけなんですが、何かエピソードなどありましたら教えていただけますか。
そうですね、まあ、あの草津もいろいろあって、例えばあの大名が途中で亡くなってというようなこともあるんですけども、はい、まあ、ちょっともう、あのもうちょっとこう面白いあのエピソードなんかもあるんですけども、はい、まあ、あの今で言うその SNS でその大名家の評判がね
書き込みされて
街道筋に流れてたり
噂話っていうかね、はい、噂話
ですね、はい、これはあの私が言ったんじゃなくて旅風俗の宿場編というその本から
あそういった本があるんですね、 うん、
見てみますとね、はい、評判の悪い三家大名がこういくつか上がってまして、はい、奥には大和の郡山、お高は十と五万石、茶代が立った二百文というので、大和郡山藩ですね、十五万石でもこうわずかしかこうお金出さない
ケチな
ケチな大名ですね
大名、
うん、とか人の悪いは鍋島薩摩クレムツ泊まりの七つ立ちやから、もう夜遅くに着いて朝早くというふうなことですね、もっとひどい言い方で加賀の大聖寺は寺じゃと思った、寺じゃ大物城じゃの物、大聖寺藩大名なんですけども、はい、大表寺と寺がつくので、うん、お寺ぐらいのこう、うん、どうなんですかね、しぶちんやったんですかね、
はい、
う
んうん、質素な方だった時だった
とか、銭はないと文後の神袖からボロが下がり富士というその門の富士の あの偉い皮肉というですね、うん、もっとひどいのが丹波 あの松本丹波のクソ丹波ですね、クソと言われても銭出さぬというふうなこういうようなことがこう、うん、本陣の間でこう流れてたようですね、う
ん、やっぱりちょっと質素なケチな人たちは、うんうん、クレームが出てたんですね、
うんうん、だから、まあ、おそらくその本陣なんかでも大名というイメージと、うん、それから、まあ、そのこれ多分幕末に近い話だろうと思うんですけども、はい、まあ、おそらくこの犯罪性が非常に豊かな時とか、いい時はそれなりにきちっとあれやったんですけど、はい、それがこうキュッと
苦しくなって
くると、うん、ね、今おっしゃるように
やっぱり、
うん、だんだんこう絞ってくるとどうしてもそのように見えるんですよね、はい、
うんうん、
それとか、広島藩主の浅野長琴という人物なんですけれども、はい、ね、これ二十歳ちょっと超えたぐらいかな、
うん、
でもうあの幕末維新を迎えるんですけども、
はい、
まあ、あの当然参勤に行ってるんですね、うん、で、その人が昭和になってから三田村遠慮という人物がその大名の当時のことを聞き取りしてるんです、
はい、
でその聞き取りをこう活字に起こしたものが書物としてありまして、うん、それ少し紹介しますと、
はい、
道中は本陣に泊まると、それが陣屋の仕組みになっており、戦仕立てで、
うん、
まあ、枕元には軍旗が並んでいる、まあ、刀が立ってたり槍が立ってたりというようなこと、はい、で、夜分も世間は昼夜寝ないことを示すために、うん、枕元に小将が二人座っており本を読み立てると、
うん、
ありふれた清水記とか太平記とか読んで、その小将も眠いもんやから何回も同じとこ読んでるというふうなことで
、はい、
まあ草津宿本陣でも上段の間の隣には鞘、
はい、
の間があって、うん、根津の番をしたというふうに言われてますけど、はい、まさしくそうかなと思いますね。で、まあ、眠いからその大名は、
はい、
なかなか寝られへんし、うん、眠いので籠に乗ったらちょうどこう揺れて、
はい、
いい気分になって寝られるというふうなことが、うん、書かれてました、
うん、
それからもう一つは篠田幸三という昭和に幕末を解雇したこういう書物なんですけども、
はい、
これがちょっと面白くって、うん、まあ、大名が今夜お泊まりと申す時には先番と号する武士がその長持ちに接鎮の引き出し箱を収めたものを持たせてまいりまして、
うん、
紙接鎮へ仕掛けておきます。だから、まあ本陣にはトイレあるんですけども、
はい、
その要は長持ちの中に接鎮の引き出し箱を入れて持ち回ってるわけですね、うん、で、黒塗りの火箱の接鎮です、 先番集は本陣へ乗り込むのが早いか乾いた砂をそれへ敷き両弁を受けるようにしたものだそうで、さて殿様がご到着の上両弁を達しられると先番集は再びその砂をばたる詰めにして御在所へ持ち帰ったものでさぞ大変なものだったろうと思われますと。だから、その引き出し箱に砂を引いて、用を足されたらそれをまた樽にしまって持ち回ってたというふうなことですね。そんなあれですから、なかなか大変だったようですし、からまあ食事のことも先ほど の、 あの朝の長子とか書いてるんですけども、
はい、
料理番がこう料理を仕立てるんですが、道中ばかりではない平常でも大名の食事はおごっとるだろうと言いますが、私の方などは極めて質素なもので朝は焼き味噌に豆腐ぐらいですと、昼と晩が一汁二菜です、好みなどということはいつでもありませんというふうに書いてますね。だからまあまあ、その旅の道中ではありますからそんなに贅沢なものは食べてないようですし、
はい、
まあ、非常に質素な、いわゆるその旅先で、準備ができるようなものを、こう提供してたようですけども、まあ、こういうふうなそのことが後々こう聞き書きでこう綴られてくると、
はい、
その本陣での日常的なこととかそういうものが分かるのが非常に面白いなと思いますね。草津の本陣でもそういうようなエピソードがあれば、
はい、
もっともっとこう面白いんでしょうけども、なかなかね、それは語られてない部分でありますので、あれですけれども、たまたま、先々代今の、ご当主の先代かな田中房さんの聞き書きみたいなものも残ってますけども、
はい、
その本はどういうんですか、房さんが本陣へ嫁いで来られたから来られてからのその苦労話なんかを書いておられますので、それも一つのその本陣のエピソードかなというふうに思います。宣伝ではないですけどサンライズから復刊されましたので、また機会があれば本さんとか図書館で見ていただいたらなというふうに思います。エピソードとしてはこんな感じですね。
ありがとうございました、今回は本陣についてご紹介いただきました。草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんでした。しばらくねこの草津塾本陣もお休みとなっておりますけれども、耐震の工事が終わって再び公開されましたらぜひお出かけいただきたいと思います。安木さん今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さてこの番組は毎月第3月曜日の正午を初回として再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日の同時刻にもお届けしております。聞き逃した方はオンデマンド配信も行っておりますので FM 草津でホームページの方からチェックしてください。いつでもどこからでもお聞きいただけます。意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りしました。ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。